2023年下半期インポスタート。はい、始まりました。187杯目 MC は私、心はいつもエヴァサイチェムライレー&ぎっくり腰にかましまくり女子アミコブレアウィッチですあのさっき腰やりまして、なんかね、座ってご飯食べててすって立とうかなと思ったら、あの腰がスコンって抜ける状態ぎっくり腰やったことある人は分かると思うんですけれども、スコーンってなんかね、腰が外れる状態になるんですよで、あーこれあかんと思って、で、申し訳ないんですけど、今日の収録横になりながらおしゃべりしてますだからね、なんかいまいち声が張れないような感じになってんだけど、初めてですよ、3年間ポッドキャストやってきて寝っ転がりながら収録するってはい、そんないたたまれない姿でございますけど、今週もタイトルコールからいってみよう。タミコがポッドキャストを始めました。その理由とは、2023年下半期占いまとめ。はい、ということでですね、前回、先週ね、2023年上半期のタミコの運勢の、答え合わせをしたわけでございますけれども、まあ、あれね、嬉しい結果がいっぱい出てて、まあ、なんだろう、今のタミコの運勢とも合ってるから、これは合ってるんちゃうかなっていう、全体的な、結果になったっていう、ね、答え合わせをしたんですけれども、で、下半期、もうそろそろですね、各占い会社、占い会社ってなんて言うの占いの方でもですね、下半期占いっていうのも、まあ出始めてまして。で、いろいろ調べたところね、まあ、あれですね、上半期と同じ、ほぼほぼ、上半期と同じね、幸運期なんですよ。うん、もうラッキーなことしか起きないよ的なね、ことばっかり書いてるところが多いので、まあ、先週の再放送みたいになると思うんですけれども、デジャブですかみたいな感じだったけど、まあ、聞いて、飽きずに聞いてください。飽きずにっつってもね、もうあれなんですが、そう、幸運期っつえばね、全然関係ない話していい？この間ね、夢で、トイレがびっしり並んである、ところ、公衆トイレみたいな。トイレがびっしりに並んである。もう公衆トイレですわ。公衆トイレみたいなところで用を足そうとしたら、そのトイレに全便器にびっしりと幸運が詰まっているっていう。なんじゃこれ、これどうやってやりゃいいんだよっていう夢を見たっていう話なんですけれども。まあどうやらなんかなんつうんですか。便器が、汚れてる夢とか、幸運の、夢とか見ると、金運が爆上がりするとかいう、ね、夢占いみたいなのがあるんですけれども、たぶんこれね、ちょこちょこ見るんですよ。このトイレの夢とか、うんこの夢とか、あ、うんこっち。で、その時に、わーいわーいとか言って思うんだけど、大体見る時の、近辺に給料日があるんですよ。まあ確かに、前もこれも話したかもしれないけど、まあ確かに、お金は入ってくるじゃん。違うのよ。予期せぬお金が入ってきてほしいじゃん。給料日は働いた分のね、その代価が支払われるから、それはそれで、まあ、もう嬉しいし、お金が入ってくる。その当たり前のことなんだけど、そんなさ、夢、なんか、大金が手に入るみたいな、夢を見た後に入ってきた大金が普通のお給料って、これがタミコにとっての大金ですかって思ったら、ちょっと悲しくなってくるんですけれども。まあ、まあ、そんな夢を見て、宝くじでも買ってみようかなって。 思ってるんですけどね。はい。はい、脱線しました。もう、横になりながらだとしんどいわ、これ。もう、マジで。なんなんだよ。はい、というわけでですね。まあ、とりあえず、あれです。一年通して、今期、幸運期なんですわ。うん。で、なんだっけ、ゲッターズ飯田さんの5選三振占いではですね、2023年から2年半は絶好調と書いてあったんで、まあ、調子乗ってやろうかと思ってます。まず、はい、ね、2023年下半期の、十二星座占い。ね、こちらの方から見ていこうと思うんですけども、タミコは8月7日生まれの、獅子座さんでございますけれども、もう見たまんまです。最近ツイッターとかってさ、獅子座のなんか性、まあ、なんだろう、十二星座でいろいろこんな性格みたいなさ、そういうのあるじゃん。で、最近どんどん細分化されていて、獅子座がね、より、こういう人だみたいな、細分、こういう性格だみたいなのが細分化されてて、獅子座のまあ、ね、勝手なイメージというか、まあ、兄貴肌、姉御肌、ちょっとね、派手な、自分では目立ちたくないんだけど、そこにいるだけで目立ってしまうとか、獅子ですから、百獣の王ですから。とか、メンタルが豆腐とか、褒められないと伸びないとか、否定される人は嫌いとか、肯定されて生きていたいとかで、もうその通りでございますって感じなんだけど。で、そう、先週もお話ししたんだけど、タミコが崇拝してやまなかった椎茸占いっていうのがもう下半期、2023年上半期しかやってくれなくて、下半期からはもうちょっと有料サイトの方に移ってしまったということで、ね、普通のネットで探してももう出ることはないんですけれども、まあ、その代わりといったらなんですけれども、なんだ、いろいろやっぱりあるわけですよ。十二星座って一番ね、なんだ、取り扱いやすいというか、入りやすいというか、占いの世界でね、って思うんですよ。で、まあ、そんな同じ獅子座同盟っつって。みほこちゃんというお友達がいるんですけど、みほこちゃんがですね、もう獅子座なんだけど、ツイッターで、獅子座占いまとめっていう 下半期のね、ちょうど私が欲しかったネタがまとまってる中のあったよっつって教えてくれたんですけれども、まあ、そこをね、参考してピックアップしていこうかなと思うんですけれども、まあ、まとめると引き続き好調と。うん。で、7月から10月は魅力度アップ、いいですね。特に7月も、情熱の波もピーク。もう今日からですよ。今日からじゃ、もう入ってますね。もう情熱の波もピークに入ってますね。まだ2日目だから、いきなりガンって上がるわけじゃないけどさ。それで、下半期もフィーバータイムとか、書いてあったんですね。で、椎茸占いさんと同じぐらい、こう、リスペクトしてた、加賀見隆二先生っていう占いの方もいらっしゃるんですけど、加賀見隆二先生もですね、これか、じゃあ、これまでの努力が実る、思いがけない人からの引き立てがあるかもしれません。あとは、今はいつも以上に見せることを躊躇しない。ということが書いてありましたね。まあ、いつも以上に見せることを躊躇しないって書いてあるんですけども、まあ、なんだ。このポッドキャストもそうだけど、まあ、人前に立つというか、ね、私はこういう人ですよっていうことを見せることを、躊躇せずやっていきなさいと。うん。まあ、これはね、一年通じて、特にタミコみたいなさ、表に立つだって。横になってっからさ、滑舌悪いですよ。滑舌が悪いですよ。ちょっと長州力を入れてみたんですけど、横になってるとちょっといつも以上にお聞き苦しいところがあると思うんですけど、ご協力ください。ご協力? ご了承くださいませ。ということでですね、まあ、表にね、出る ことが多い、タミコブレアウィッチ。で、まあ、それをどんどんどんどん自分らしさを出していきなさいということなんでしょうね。うん。ここはちょっとね、頭に入れておきたいなと思います。それから、7月から10月、魅力度アップ。うん。で、こんな時期にじっとしていてはダメ。おしゃれをして外に出かけましょう。とか、恋も仕事も友情も様々なチャンスに恵まれてる時と書いてあります。はい、信じます。でね、いろいろと結構ノリノリで絶好調な結果ばかり出てたんだけど、一個だけ、アンアンってあるじゃないですか。アンアンって雑誌？雑誌のアンアンウェブの占いの方でですね、タスクオーバーが発生しそうとか、一生懸命打ち込みすぎることで、孤独を感じることがあるかもしれません。で、こう、ノリノリの結果の中でも、こう、注意喚起をしてくれるようなね、メッセージもあったりして、ああ、これはこれでちょっと頭に入れとかなきゃなと思っております。やっぱりノリノリの時って足元救われる時って多いじゃないですか。そういう時にこう、ね、人の言葉とかって入ってこないじゃない。ただ、こう、占いでね、ちょっとタスクオーバーとか、あ、ノリノリの時こそ起きそうじゃん。なかなかなんだろう。タスクオーバーです。っていう占いがこうガンってそれだけ来たところでうんってなるけど、まあ他の運気がノリノリだからこういう現象が起きるんだなというイコール性がこう見えてくるじゃない。だからこういうところで、ああなるほどな、じゃあここを注意しようっていうねことになるわけですよ。サミコも頭が回るようになってきたね。横になってるけど。で、まあ、一生懸命打ち込むことによって孤独を感じることがあるかもしれません。で、もし、そういうことで寂しくなったら身近にいる人と一緒に食事をしてみて、書いてあります。寂しさがちょっと軽減されると。すぐします。なので、タミコから不意に食事、ご飯行かねえ、飲み行かねえって、メッセージが来たら、あ、こいつ今寂しがってんだなと思ってやってください。しょうがねえな、付き合ってやるかっていうね、寛大な気持ちでお願いします。はい、続きまして、星ひとみ先生のですね、天星術。こちらの方はね、タミコは、太陽グループの朝日という、太陽グループの朝日タイプっていうね、もうまさしくそのまんま、太陽と契約してる人なんで、私。あの子は太陽の子待ち、エンジェルなんで、これ先週もやったな。はですね、のタイプなんですが、これも上半期同様ですね。まあ、これまでの努力が実る一年。ただ、あらゆることに対して引きが強くなっているため、吉凶入り混じる時期でもあると。なるほどね。これも、だからさっきのさ、タスクオーバーになってしまうのと同じような感じなのかね。多分、引き寄せが強くなってる分、いいのも入ってくるけど、悪いのも入ってくる。まあ、確かにその通りだね。それをだからさ、知っておくことでね、全然変わってくるし、あとはもう直感ですよね。あれこれ、ちょっと、おかしいなと思ったら手放せばいいし、ね、この間のマルチ情報じゃないけど、マルチに引っかかった時の話じゃないけどさ、あれちょっとおかしいなと思えば手放せばいいし、だから、ね、いいことも悪いことも引き寄せやすいんですよ、今。ね。っていう、ちょっと納得する結果にはなってるなと思うんですけども、で、ただね、こちら、獅子座占いとはちょっと違って、星ひとみ先生の場合は、6月、7月がいまいちで、自己主張を少しセーブせえと。うん。またちょっと変わってきますね。さっきの方は、自分を見せることを怠らないでと書いてあったけれども、こっちの方では、自己主張と自分を見せるっていうこと、これはイコールなのかな。まあ、例えばさ、私は一表現者として生きているので、生きているとか言って大きく出たけど、なので、まあ、自己表現とか、自己表現イコール見せる、ね、ことだと思うし、自己主張っていうのはまた、ね、みんなにある、備わっているものだから、またそれはちょっと違ってくるのかなとは思うんですけど、まあ、一応こういう注意喚起があるっていうことで、なんだ、自己表現と自己主張を、ごっちゃにしなければいいんじゃないかなとね、若干、今思いました。ということと、で、でも、8 8月9月が調子いいらしいんですよ。でさっきも言ったけど多分獅子座で魅力が6月7月獅子座の運勢運の流れで魅力が出すぎちゃうから、この朝日グループの運勢でセーブしていけばトントンになんじゃねっていうとかねなるほどね。それから、努力に対するご褒美は遠慮せずに受け取ってください。受け取ります、もらうもらう、がっつりもらいます。ちょっと前まではね、そのなんだ、多分ねご褒美だったことに対してもご褒美と思えなかった時期があったんですよ。まだまだ欲しい、足りない足りないってね思ってた時期があったんですよ。やっぱり人間ってそうなっちゃうじゃないですか。やっぱり、ま、もっと欲しい、なんか一個もらったらもっといいもんもらえるんじゃないかとかさ、ついつい欲張ってしまうけれども、最近はですね、もらったものに対してわあやったご褒美じゃんってね喜べるようになりました。うん。でそれをさらに周りの方にお裾分けすると興奮は興奮だって幸運は倍増します。するするで、それから年末には自分の全てを出し切るつもりで行動するといいでしょう。まあね、年末のみならではなく、ね、全てをさらけ出すつもりで行動してみようかなと思っているわけでございますけど。で、下半期の恋愛運は、恋愛に積極的にならない方がいい。あらあら、あ、そうなんだ。なんか、恋愛だけじゃなくて、恋も仕事もの方が充実するらしいです。今は、恋愛以外のことに、をしっかり取り組んでみてください。だって。わかった。わかった。わかった。できるかな。まあ、とりあえず仕事運がいいから、仕事運がいいイコール、金運も上がる。金運も上がるから、はいろいろ余裕が出てきて、それから恋愛とかにこう手を出せばいいんじゃないかっていう流れなんじゃないかなと思っております。はい、ということで、前半は2023年下半期占いまとめ、十二星座占いと天星術でした。
タミタミタミタミタミタミタミタミタミコがポッドキャスト。
はい、続きまして、ゲッターズ飯田さんの五星三神占い。タミコはですね、銀の宝座なんですけれども、これもね、あれなんですよ。先週話したね、上半期占いとほぼほぼ一緒でね、マジ再放送なんですけれども。まあちょっと詳しく、解き放ってみると、10年ぶりの幸せを感じられるとか、しばらく会ってなかった人との縁が強まる、銀の方は思い込んだら最強です、2023年から2年半は最強に運気がいいと思い込んでください。はい、とまあ、書いてありまして、ね、まあ、先週も言ったけど、しばらく会っていなかったの人との縁が強まる。これはね、今感じてますねって話をしてたわけですけれども。まあ、これから、ね、下半金峰になるわけで。上半金峰から下半金峰になるわけでございますね。で、この間、あれ、この話したっけ？F 横のさ、ちょうどいいラジオってやってんじゃん、朝。光国さんがね、上半期は上半金峰、下半期は下半金峰で、ちょうどその分け目を下半金峰つってるとか言って、なんかわけわかんないこと言ってるけどまあ下半金峰なんですけど下半金峰とか言ってさ、言って伝わるのってもう40代オーバーだよねいや、あの古き良きね香港映画の時代を知らない子供たちは本当残念だと思いますけれども知らねえよって話したけどねまあとりあえず銀鳳凰座はね、思い込んだらですよ。また脱線していい？思い込んだらって、あの巨人の星に今歌ったさ、テーマソングで思い込んだら試練の道をってあるじゃん。思い込んだらって、この思い込みだとちょっと歌詞で想像がつかなくて、あの巨人の星もさ、そこのシーンのアニメーションの部分だとね、思い込んだらって星飛雄馬が、あの鉄ローラー 石でできたローラー、あの、なんだっけ、地面を鳴らすやつあるじゃん。あれをね、引っ張ってるシーンなんですよ。思い込んだらと思ったから、私幼少期のタミコブレイウィッチ、その星ヒューマが引っ張ってる石のローラーのこと、あれ思い込んだらっていうものだと思ってると思ってたんですよ思い込んだら、重いね、あのヘビーな方ね、重さの重い、思い込んだら、あれ込んだらって言うんだって思ってたんですよちょうどその絵の時にその歌詞が乗っかってたからっていう話でも大人になったら思い込んだら、そう、シンキングの方ね、シンキングの方、あの Don't think feel の方です。 Don't think feel じゃねえよどっちかって言ったら think の方ですけれどもはい、脱線しましたなのでもうここ2年はもうノリノリなんだと、もう思い込んでいこうと思います。うん。思い込むのは簡単でしょ？何も努力でいいんで。もう全然最高。俺最高って言ってりゃいいんだから。で、まあそれが全体運なんですけども、まあ、恋愛運も、相手を見るポイントを変えてみるのがポイント。うん。これまでと同じパターンを繰り返してると何も変わらないので、自分、今の自分に見合う相手はどんな人なのか、今一度よく考えてみましょう。なるほど、いいですね。まあ、ちょっとずつ成長してんのよ。多分。その、相手を見る目というか、この人、はこういう人なんだなとか、自分違う、自分タミコにはどういう人が合うのかな、じゃあこの人にはそういう面はあるのかなっていう、そういうね、見方の違いっていうのをね、最近ちょっと実感してるわけなんですけども、まあそれが実際どう反映してくるのか分かんないんですけども、まあそれもね、大きな変化だと思ってるんですよ。今まで恋愛に対してだけはもうことごとく消極的だったのでもうね、苦手意識しかなかったんですけど、まあちょっとあることをきっかけにすごい私今自信を持てるようになっているので、ね、ちょっと後半7月から魅力が高まるということで、いろいろ期待をしようかなとは思っておりますけれども、はい、まあさ、そのあと、何が出てきて、あ、そう。新たな人と恋をしたいなら、9月以降に気になる人を探してみるといい。違ったタイプと知り合える可能性が、あると。9月以降にね、今年の。いや、違ったタイプかーって、ちょっとね、思うんですけれども。いつも、なんだろう、やっぱり、占いとかってそういう、なんか漠然とした違ったタイプがいいとかさ、漠然した、ね、今まで会ったことのないようなタイプと出会うかもみたいなこと、漠然としたこと書いてあるんだけど、今まで出会ったことのないタイプと出会うって言ったら結構狭まってくるなと思うんですよ。タミコブレイウィッチ、やっぱさ、その、バンドもやってるし、いろんな人との出会いっていうか、その触れ合いっていうか、関わりっていうのは、まあ、人よりも多くある方だと思ってるんですよ。でね、まあ、大体のタイプというか、大体のパターンの方々は、今まで生きてきた中で、まず結構合ってると思うんですよね。で、まあ、ただ、性格上、交わないとか、いるじゃないですか。性格上、この人とは、まあ、なんだ、社交辞令的な挨拶はするけども、こいつとは絶対、まあ仲良くなれねえなとかさこういう性格の人本当嫌いなんだよねとか、そういう人ともしかしたら交わったりするのかなと思うと、ちょっと半分嫌な気分にもなりますけどねだってサイコパスとかさ、モラリストとか私苦手なんですよねまあサイコパス得意な人いないかもしれないけど、でも中にはいるじゃないですか、そういうなんか猟奇的な部分がある人が好きとかさ、知らんがなって感じだけど、あとモラリスト、モラハラ、すげえモラハラするやつ本当大嫌いだからさ、お前の思考をちょっと押し付けんじゃねえよってね、いつも思うんですけどね。だからね、頭ある人嫌いなんです私頭おかしい人の方が好きなんですけれどもとかね、でどうなんだろうね、そういう人と出会うのかな、 心の扉開けるかな、わかんないけどね。うん、まあある意味新たな人と出会う機会っていうのはね、まああった方がいいじゃないですか。可能性を広げておいた方がいいから、まあ9月以降ね、また期待していこうかなと思っております。はい、次、最後、九星気学。タミコはですね、生まれ年から見ると、七赤金星っていうことなんですけども、まあ、これもですね、あれなんです。ざっくりと2023年占いっていう、2023年で出てたのが、もう ほぼほぼだったので、まあ先週同様、ね、同じような内容になってしまうんですけれども、まあ、ちょっと、その中でも細かく出てきていたのがね、牧あかり先生っていう、この先生もね、なかなかこう、ネットとかでよく見る名前の先生なんですけれども、でも、ちょっと、横になってると喋りにくいなぁ。まあでも、横になってもここまで喋れるっていうことは、あれですね。もし、民子が病気で、病気とかになって起きることが困難になっても、ポッドキャストだけは続けられるっていうこと判明できましたね。まあ すごないそれって、寝ながらでも仕事ができるっていうね。仕事じゃねえけど、これがねお仕事になってくれたらまあいいんですけれどもね、寝ながらでもできるっていうこと判明したんで、よかったです。よかったですって。で、ちょっと話脱線しましたけど、牧あかり先生が、下半期もちょっと詳しく出していて、2023年上半期頑張ってきたことの成果が下半期に見えてきそう。人の力を借りた方が仕事でもプライベートでも、関わる人全員にとっていい結果になる。また、この下半期で大事なことをスタートさせようと考えている場合は、10月以降の好調期を目指し、それまではリサーチや下準備をしておくといいと。いや、これはね、見てきたーってなりましたね、マジで。で、先週も言ったけど、上半期頑張ってきたことの成果っていうか、上半期、前というか先週も言ったけど、この上半、2023年の上半期でこういう人生、でありたいなっていう設計ができたっていう話をしたでしょ。まあ別に頑張ったのかな、そこはちょっとよくわかんないんですけども、まあその人生スタイルを獲得することができたので、まあそれに向かってどうすればいいのかっていう、まあ目標ができたっていうのはありますけれども、それがね、ほら頑張ってきた成果が下半期に見えてきそうな運勢だと。うん、で、あと10月以降の好調期を目指し、それに、リサーチした準備をした方がいいって、占いにも出てたんですけど、これはねまさしくちょっとね、タミコの中で大きく動きそうなのが10月以降なんですよ。まだちょっと伏せておきますけど、なんで、まあ、それまでのね準備は必要だなと思ってたんです。うん、まあ、このポッドキャストを続けるにしても、ね、いろいろと、まあ、なんだろう、毛色を変えてみた方がいいのかなとか、もっと喋りの勉強をした方がいいのかなとか、まあ、逆に、今重大発表するよ。重大発表しようと思う、ポッドキャストやめようかなとか、うん。ちょっと、新しい方に集中するために、ちょっとこう、私が手薄になりそうだから、もうそこはちょっと潔くやめてしまおうかなと。もう思ってたりもうしてたんですよ、ぶっちゃけ。破壊と再生じゃないけれども、これまで、まあ、これまで頑張ってきた時のことの成果っていうのは、もうすでに3年続けられたとか1万回達成したとか、もうそれで成果は出てると思っているんですよ。まあね、もっとね成果を上げたいのは、まあなきにしもあらず、それはもちろんそうでしょう。いろんな人に聞いてほしいなとかってあるけれども、まあその1万回迎えたとて、3周年迎えたとて、再生回数がね全然伸びないんですよ。で、聞いてくれる方々には本当ありがたいとは思ってるんですけども、 それ以上の伸びしろは全然最近見えないので、もういいかなっていうところがね、若干あったりするんですよね。だからその、ここで一回これをやめることによって次のステップに向かうための、まあ、卒業という形でちょっと考えてはいたんですよ。ね。だからもしかしたらそういう選択をするかもしれないけども、その10月までにそういう準備をするっていうのは、ああ、なるほどなと思いました。うん。なかなか納得のいく、アドバイスだなとは、思っております。はい。あとはですね、あれだ。あと、下半期の今ね、台本を読みながらなんですけど、もうね、いっぱい書きすぎてどこだかわかんないんだよね。あ、あったあったあったあった。で、あと、下半期のテーマは、清浄化。清らかに浄化するね。で、部屋や空間のクリーンアップ。何よりストレスをためないことだそうです。もうね、ストレスためない。空気浄化、部屋のクリーンアップ。ね、いろいろやっていかなきゃなと思っております。ただ、ね、また時間をね、理由にすんのもあれなんだけどさ、仕事をちゃんと始めるようになったらさ、やっぱりね、何もできなくなって、ちゃうよね。いくら3時半で終わるとはいえさ、8時間働いてさ、くたくたになってさ、いくら早いからとはいえ、じゃあ今からなんかしますかとか、なかなかできんよね。特に平日とかもう土日しか遊ぶ一日遊べる時がないから、最近ここ2週間はですね、もう平日は逆に休む。帰ってきてもとっととお風呂入って、とっととご飯食べて寝ちゃおうと。で、その代わり、土日にはっちゃけて遊んで、で、また月曜日から仕事してまた休むみたいなね。そっちの方が精神状態にはいいのかなってね、思ってはいるんですけれども。でも、やっぱりあれだな。会社勤めって言うんですか？決まった時間に決まった。ところに行って決まった仕事をして帰ってくるって本当だ。なんで今まで できてきたことができなくなっちゃったんだろうって思うぐらい本当に最近苦痛でね。ダメね。半年も自由なことすると本当ダメになっちゃうね。でもそっちの方が自分のスタイルに合うなということを気づいてしまったので、そっちには焦点を合わせるように今はとりあえず資金集めというか資金集めと、あとは、まあね、あんた、ちょっとね、まあ、先週も言ったかもしれない、先週っていうか、最近も言ったかもしれないけど、給食で使うような大釜、回転釜ってあるじゃないですか。見たことある方も、ね、いっぱいいると思うんですけど、でっかいお釜とかを使って調理するんですよ。やっぱり、警察学校で100何十人前の、料理とか一気に作んないといけないから、今まで触ったことはなかったんだけど、今ね、初めてこう、使わせてもらったりしてるんですよ。だから、まあ、これも、おいおいいい経験に変わってくるのかなとか、この経験があったから、後々のね、また仕事につながったりするのかなと思って、今、勉強期だと思ってやってます。まあね、ということで、まあ、全体的にね、見ると、まあ、先週の再放送にまたなっちゃうんですけれども、今、運気めっちゃいいんでは。でめっちゃいいし充実してんだわ。ただちょっとね、今言ったけど仕事での部分ではちょっと燃える部分もあるけれども、まあ、なんでとりあえず思い込んでいこうかなと。とりあえずテーマ思い込み、そしていいことばっかり言われてたでしょ。で、まあ一回言いますけれども、占いはアドバイスなんで、いい結果が、自分にとって嬉しい結果が出たならば、それに向かってどう動こうかって自分で考えていけばいい。ちょっと違う結果が出たなと思ったら、それにならないように注意すればいい。以上です。まあ、占いに関してぎっくり腰に注意とか書いてなかったんで、こればっかりは言われなんですけれども。はい、ということで、あ、そう、ごめん、今日、一節入魂休んでいい？ちょっと、立って歌える気がせえへん。あ、でもやってみようかな。ちょっとやってみますわ。は い、ということで、187回目、2022年下半期占いまとめでした。はい、最後は一節にゴンバサルームから愛を込めて、ボーカルの端くれである私、タメコブリヨイチがですね、家の中で一番大声を出しても大丈夫だと思われるバスルームから全力で一節を歌うというこのコーナーでございます。今日は全力で一節を歌うというよりも、全力で這い上がってバスルームに来ておりますけれども、それでは、行きます！ミラクルか奇跡はいつでも君のハート次第。ミラクルか瞳の願いはいつか叶うはずよ。ミラクルか、じゃじゃ、ミラクルか。はい、ということで、永井真理子さんでミラクルガールでした。ミラクル起これ私の腰。はい、ということで187杯目は2023年下半期タミコの運勢占いまとめでした。もう再放送だね。もう先週とデジャブよね。また同じこと言ってやがるよってね、聞き飽きた。もういいよ、聞き飽きたよって言う方すいません。だし、本当仕事ばっかりでネタもないんですよ。悲しい。2ヶ月ぐらい前までは生きてるだけでネタの宝庫とか言って、ポッドキャストのネタになるためとぶりあゆいちですって言ってたけれども、全然ネタになんないんですよ今。全くネタにならないんですよ。こんなんじゃよくないな、うん、ただね、この下半期の占い、ま、とりあえず全てノリノリ、全ていい運勢なので、もうとことん思い込んでやったろうかなと思います。もうあとはね、流れに身を任せましょう。時の流れに身を任せますね。もうほぼ確の状態でもう、すげえ人生のね、スタートになると思っているのでね、こんな横になりながら腰痛くて動けないくせに、お前何言ってんだよって話だったけど、マジ見せてあげたよ、この私の今の状態を。こんなに外は天気がいいのに、こんなに風は気持ちいいのに、何もできず横になっている私。ひどいよね。今日7月2日ですね、これから、なほちゃんのね、美容院に行って髪の毛をやっと綺麗にしようかなと思っているんで、もう意地にもそこは行こうかなと思ってるんですけども、じゃあその前にせっかく上京するから、なほちゃんのところが下北でしょ、だからなんだっけ、新宿経由してタミコは何だっけ、下北来た時はだいたい藤沢経由で小田急行くんですよ。もう渋谷とか通りたくないんで、もうあんなごっちゃごちゃしてるところ行きたくないから、横浜もできれば通りたくないので、なんだ、大船回って大船から藤沢出て、藤沢から小田急線に乗って新宿とか下北沢に行くんですよ。そっちの方がまだ空いてるし、なんか地場的にそっちの方が好き。なんだよその地場的に。都会好きじゃないんだって。なので下北に行く前に新宿に行って、花園神社に行って、それからなんだっけ、損保ホールでやってるなんか、ね、山下清っているじゃないですか。ボボボボボボボボ、僕おにぎりがたたたたた食べたいんだな、さ、山下清の中で作品展やってるんだって。ちょっとそれ行ってみてえなと思って、今日の朝もうほんとさっき計画立ててたんですよ。で計画立てて、あ、じゃあもう何時に準備して何時に出かけようぐらい の考えだったんだけど、朝ごはん食べてすぐぎっくりしちゃったからもうマジ何やってんのって感じだけどね。まあ、とりあえず出かける時間までは横になっとこうかなと思っておりますけれども、まあ最悪ね、美容院だけ行こうかなと思ってる。せっかく上京するからさ、あれもしたいこれもしたいだったんだけどね、はい、ちょっとそこら辺は様子見かなはい、そんなタミコにですね、励まし慰め愛のメッセージ等々お待ちしております。それから、キックリウジのあのいい解消方法とかいい病気とかあったら教えてくださいはい、すべての宛先はたみたみしくよろしくラットマーク gmail.com tamitama4964946 ラットマーク gmail.com でございます。それから各 SNS の方でも、おります。もう A が長いんだから、まずはインスタグラム、タミコブレアビーチ、TAMIKOBALRWITCH、タミコブレアビーチ、それから、EOINIIOINY の方は、お料理アカウントなんですけども、最近ちょっと回してません、すいません。それから、Facebook、佐藤氏の5分秒でやっております。それから、タミコポッドキャストを始めました、それにリュートページあります。あるだけです。それから、ツイッターアットマークタミール、アットマーク TAMI アンダーバー RU タミールでおりますので、よかったら見てみてください。今どちらかしたらツイッターが簡単なのでツイッターを結構動かしてます。なのでよかったら、チェックしてみてください。はい、ということで今週もご視聴ありがとうございました。横に寝転びながらで失礼しますイングルシーところだったら、大変申し訳ございませんでした。来週は、立っておしゃべりができるようになっときゃいいなと思っております。はい、ということでタイトルコールでお別れしましょう。タミコポッドキャスト始めました。その理由とはバイバイ。